どうも、サンキュー達夫です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。熱量ともです。今週の配信は、腐女子最高会議番外編ということで、俺たちの BL 論1をお送りいたします。これはですね、私が、最近出しました、俺たちの BL 論という本があるんです。熱量と文字数的にはですね、腐女子最高会議もいつもやってますんで、私、達夫がそういう趣味があるってこともご存知の方いらっしゃると思いますが、これはですね、共著者の春日太一さんという方がいらっしゃいます。熱文字的には、かぐや姫の物語でありますとかね、ガンダム論。で、毎年年末座談会やってますよね。あれに出演している春日太一さん。そして私、この二人でですね、私がちょっとかじった、BL であるとか、やおいであるとかっていうことを、先に冒険を始めた人間として、春日さんに、こういう冒険があるんだよっていうことをちょっと教えるという。実況中継シリーズのですね、ちょっと腐女子版みたいなものを目指したんですけれども、そういった本が出ております。では、相変わらずちょっといろんな波紋を広げているんですけれども、まずね、この出版記念イベントの様子を今日は配信しようかなと思います。2月の6日、下北沢の BB というところで行われました、俺たちの BL 論のイベントです。腐女子 最高会議からですね、黒ヤギの野崎、岡本、この二人に来てもらって、先輩として、腐女子の先輩として、この二人に、本の感想を聞こうという趣向でございます。イベント自体は2時間ぐらいあったんですが、今日は前半を聞いていただきたいなというふうに思います。3月、毎週木曜日に行っている月刊熱量と文字数、こちら、秋葉原のシャツキッセ会場となっているシャツキッセの、改装の都合でですね、行われませんので、ぜひ4月の第3木曜日楽しみにしていただければなと思うんですけども、いやいや、ちょっともう BL 興味ないわという男の人にこそ聞いてもらいたい。ちょっとね、腐女子ってこういう思考回路してるのかななんていうね、覗き聞きするような感じで、ちょっと楽しみに聞いてもらえたらなというふうに思います。それでは聞いてください。腐女子最高会議番外編、俺たちのビエロン1、2月の6日、下北沢 BB 編でございます。どうぞ。
熱文字。
はい、どうも、こんにちは。よろしくお願いいたします。俺たちの BL 論出版記念イベントへようこそ。私、著者の1名であります、米粒社協のサンキュー達夫です。よろしくお願いいたします。さあ、そして共著者で、この方です。
はい、どうも、時代研究家の春日大輔です。よろしく
お願いします。よろしくお願いします。
ぎゅうぎゅうに入ってます。
はい、すごいですね。すでに暑いですね、ちょっとね。すいません、なんか、本当にお忙しい中ね、これだけ集まっていただきまして。どうでしょうか、この俺たちの BL 論、もうお買い上げいただけましたでしょうか。ありがとうございます。ちょっとね、気の触れた内容で、戸惑った方も大勢いらっしゃるかと思うんですけれども。
そういうはずじゃなかったんですよ。入門書を作るはずだったんですね。そうなんですね。誰かさんのせいでおかしい。
あんただ。一応、ゲラを見た段階で、春日さんが一言、記書ができてしまったっていう、
ね。本当に、入門書にして記書っていう不思議な本ですね。
やっぱりね、こういった、
なんかこう BL ってね、こう一括りにできない部分がありまして、まあ、それこそ萌えだって一括りにできないですからね、まあ、アニメも萌えアニメもなんかこうエロないものからあるものまでいっぱいありますから、なんかこう一括りにできないところをどうしたらいいのかということで、まあ、個別具体論に特化しようということでね、まあ、最終的には春日大地の場合というまさかの衝撃の展開があったわけなんですが、
自分でも衝撃でしたもん、はい、なんで俺は喋ってしまったのかというか何があったのかっていうのは今読んでて分かんないですもんね、その唐突に流れができてくる。
そうなんですよね、うん、まあ、なんでその媒介となった、まあ、書籍を紹介いたしますとですね、こちらに男の体は気持ちいいという、まあ、書籍がありまして、まあ、これ俺たちの BL 論とよりもこっちをぜひ皆さん読んでいただきたいというぐらい
まあ、ね、
まあ、名著なんですけれども、うん、まあ実際にこれあれですよ、今落語心中やってる久保田先生の表紙ですからね。で、あ、僕ね、著者の3人のサインももらってるという。
怖いサインですよ、これ。
井村さん、完全におかしいでしょ、これ。ねえ、ありがとうございます。まあ、こういうね、BL の消えるエッチの図っていうのがありまして、実際に絡みの部分どうなってんだと、不女子はずっと何十年ももやもやしてたところを、まあ、実際のプロの AV 監督に聞きに行くっていう衝撃の本があって、ああ、そうだったんだ、みたいな、僕はすごい発見があって、春日さん、これ読んでくださいよ、
読んで。
ええ、したら春日さんが。
へーみたいな
知ってたけど何かみたいな。
でって
言う。マジですか、春日さん。
でって言う、
そっからちょっとね。
当たり前の話じゃないですか、ね。そっからちょっと、ね、この本にいかに共感できたかっていうところは私はおかしくなってたんですけど、
まあ、でもそっから紐解いていく、まあ、なぜ BL に引き付けられるのかとか、まあ、なぜ、まあ、例えば春日さんの場合だとゆりものも好きですし、なんかこうジェンダーを超えた何か、まあ、萌えみたいなものっていうものをちょっと語っていくというような、まあ、展開になっておりました。はい。まあ、すでにいろいろな反響をいただいておりますが、まあ、その辺のことは明日まあ紹介するという。
まあ、そうですね、
はい。どうですか、でも、はい、出てみて実際。
いや、もうとにかく怖かったんですよ。
はい。
まあ、要するに、まあ、ある種、映画以外での自分語りするものを、
そうですね、
こう、商売もののな、というかな、
はい、
世の中に出すのは初めてだったので、はい、果たしてどんな風に受け止められるのか、気持ち悪いっていう受け止められ方をする可能性もあるかなという怖さを抱えつつの発売日だったので、はい、結果的にそれが何でしょうね、あんまりそういうリアクションが出ないで、まあ春日の成長物語みたいな
完全に萌えキャラ化してますよね、主人公みたいなね、
そういう感じで受け止めてもらえたというのは、まあ嬉しいとともにほっとしましたね。
あ、なるほど。
この手の話、まあ言い方には言う場所もあるんだろうけど、うん、気持ち悪いんじゃないんだなって思ってもらえて、うん、ある種のだから自己肯定をしてもらえたというのかな、はい。
なるほど。
その自己肯定のためのきっかけを与えてもらえたような、
はい、
その皆さんのリアクションがとても温かかったので、
はい、
そこはありがたかったですね。
なるほど。うん、まあ、私はすでにいろいろ喋りたいことあるんですけれども、まあ、それ明日に取っておきます。
う
ん、
そう、まあ、炎上の件とその辺
も。まあまあまあ、なんかこう、やっぱ語ることにおいて、いろんな問題がつきまとっていて、多分、BL 漫画であるとか少女漫画を読んでる僕からしてみれば、全く考えもしなかったような斜めな方向からの突っ込みが非常に多くて、ああ、そうかと、こういうことに、やっぱり気をつけないといけない領域なんだなっていうのを、まあ、最近本当ひしひしと感じるところではあって、まあそれは宿命なんだなっていうね。
まあかなり繊細な、まあ受けてもね、
はい、
出しても受けてもどっちもやっぱり繊細なジャンルではありますから、ちょっと触れただけでやっぱりものすごい傷をね、やっぱりお互い受けるということは起きますからね。
うん、そうなんですよ、
ね。どれだけ気使っても足りないことはないし、かつ使いすぎちゃうと、まあちょっとね、難しい、コミュニケーションとしては難しくなるしという、
はい、
ここはね。宿命ですよね。
まあ、ただまあ、ぜひ読んでいただきたいのは、対談形式の本なんで、まあ、春日さんいろんな俳優さんのインタビューを取ってきた方でございますしね、まあ、未だに人気の作家さんですけれども、その、まあ、春日さんのね、聞き手としての春日大地のスキル、まあ、そしてその僕を引き出してくれた春日さん。
何もしゃいますか、
まあ、まずそんな感じのね、春日さんのスキルと、まあ、なんていうんですか、僕の、なんて言うんですかね、冒険物語ですよ、だから。
さっき言ったと冒険団です
よ、ね。冒険団ですよ。
ハックルベリーみたいなもんですから、
ね。いや、そうなんですよ。僕、だから、なんか、よくわからない、ね、ドラクエで言えば城を出て、よくわかんない塔のところまで行ってんだけど、まだ、なんかこう、ボスキャラの存在が見えないぐらいな感じのところに、春日さんっていう仲間を連れていくっていう。うん、
しかも、サマルタリアの王子ぐらい、この役に立たないやつが来ます
、ね。そうなんですよ。そうなんですよ。
すぐ閉まるけど、
俺、だって装備としては、くさびかたびらぐらいの感じで、 で、まあ、春日さん、
布の服。
布の服。
布の服と、なんか、ヒノキの棒。
そうそう。
で、ようやく、ね、たまにホイミがあるぐらい。
そう。で、俺、薬草2つ持ってるぐらいな感じだったんで、うん、まあ、もう結構今、ヒットポイントがなくなりつつある。
スライム3匹で見てるぐらい、
そうなんですよね。まあ、そんなこんなの、まあ、春日さんを主人公にした成長物語みたいな僕はちょっとした先輩として、まあ、レクチャーする形式になっちゃいますので、まあ、皆さんいろいろ突っ込みどころもあるかと思うんですけれども、まあ、今日はですね、まあ、そういうことで、まあ、皆さんを代表するわけではないんですが、実際の腐女子がこの本をどう読んだのか、まずそのサンプルをね、まあ、ちょっと聞いてみたいなということで、この回に関してはゲストをお呼びしております。
はい、
でこの二人はですね、僕が一緒に住みたいと言ってはばからない。
お
ね、
すごい。
この二人とだったら一緒に住みたいなっていう、もう見事に、なんていうんですかね、細けえ腐女子と、おおらかな腐女子って
怖い発言をしてる。
そうなんですよ。腐女子にもいろいろいますから。
まあまあまあ、いますよ。そう、どのジャンルいますよ。
いろいろいるんですよ。もう、本当に、保守的な腐女子から、もう超雑食腐女子までいるんですよ。
もう発言、今日怖いね、
たぶん。これ以外認めませんみたいな人と、いや、なんでも美味しくいただきますみたいな。
オーケーオーケーオーケーオーケー。
そのお二人をお呼びいたしました。太田プロの芸人さんです。黒柳の二人です。どうぞ。ほらもう見た目がもう、ね、裏切らない裏切らないもう。じゃあそれでは自己紹介お願いします。
はい、どうぞ。太田プロ黒柳の岡本です。お願いします。
よろしくお願いします。そして、
はい、黒柳の野崎と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、雰囲気がね、もうだって控え室の段階からもうなんかとにかくみんな温度を下げるためにね、もうどんどん燃え上がりそうだったんでね、危なかったですからね、やっぱりね、マニアックな人間集まっちゃうとすぐに盛り上がりますからね、
というわけでじゃあ早速おかけください。よろしくお願いします。
お願いします。
いや、おかげさまで、まあ、ネットのなどではすでに発表しておりますが、
はい、
この俺たちの BL 論、
はい、
重版決定いたしました。ありがとうございます。
そうですね、発売
こんなに売れちゃいけない本だと思うんですけど、
発売2週間でですか、した勢いですよ。
ありがとうございます。はい、まあね、だからこういうね、まあ僕はだからこれ売れすぎちゃうとまた困るっていうか怒る人たちいるんじゃないかな。
そうなんですよ。なんだろう、細々と、まあ細々って結構こっちも結構宣伝展開やっちゃいましたけど、
まあこういう考えのご提案ぐらいが乗り出したのかっていうところなんですけど、まず一人ずつまず大雑把な感想から聞かせていただけますか。
大雑把な感想。
大雑把な感想。
ここまで考えて腐女子やってねえよ。
口の悪さね。
いいですね。本当ですね。
ネット弁慶感半端ないです
ね。
不思議な感じあるでしょ。
ありますね。いいですね。今グッときましたね。
もう脊髄で動いてるよ。
そうなんです。
そこまで考えてね。
と思いました私。
なるほど。
はい。私なんか読んでてなんか母親の気持ちでなんか。
なるほど。
温かい気
持
ち。温かい気持ちで少年2人が。
そうなんです。頑張ってるんだなって読んで。なんかいろいろと試行錯誤して、今回でなんか、すな、よかったよかったって思ったら、急になんか性癖なんですよ。ねえ、ねえ、
息子急になんだね。
子供の性の目覚めに立ち会った。
ほんとエロ本見つけちゃったみ
たいな。申し訳ありません。急にですからね。
本当急に。
母親がエロ本見つける瞬間と同じくらい急なんか私たちになったかもしれないですね。
どうしようっていう。本当に今、乳首感じる人っていうイメージ。
そうなんです。今日はね、春日さんと含めて初めて初対面なんで。
そうなんですよ。
やっぱり春日さんも知らない、生身の春日さん知らない状態が入ってるわけだよね。やっぱ、乳首感じる人として入った。
多分ね、この本の前に多分僕の情報もほとんど入ってない状態で多分読んでますでしょうからね。そうなってくると、確かに最初に入ってくる情報は、
うん、
まあそこですよね。粘膜、粘膜の男としては粘膜マンです
よね。春日さん、タイトルの時に、まあ、粘膜って書くのやめてもらって。
いや、子供のテーマですから、ね、粘膜っていうの
は、まあでも読んでる段階ではそういうイメージ。
そうですね。あとなんかもうちょっと、私勝手になんかヘタレ攻めな感じのイメージでなんか見てたので、なんか、
まあ
ね、
専門用語が出てくるんですけども。
なのでなんか結構大雑把な人だったので。
いい表現ですね。いや、 いや、正解です。
俺が出会った時はヘタレ攻め感半端なかったんですよ。だけどなんか丸くなった。
そうですね。まあ、根は大雑把な人間なんでね。うん、それはどんどんどんどん確かにありますね。大雑把ですから、本当、
なるほど。
そこのところは確かに自分の内面とのギャップがね、激しくていつも悩んでるので、この喋り方とか雰囲気のもっと大雑把感と、そんな大雑把なやつがこんなこと内面にうるいと考えてんのかっていう感じですよ。うん、そこは自分でも困
った。野崎どうだった？あの、春日さんどういう感じの人だと思ってた？
私、あの、最初読む前にここの、
はい、問題の、
この写真は、
これ一応、事情説明しておきましょう。
あれはね、おととし、
これちょっと、ちゃんと事情説明しておきましょう。
はい、
まあ、座って。
はいはいはい、
あの、一応ね、順番からすると、俺からは多分順番だと思うから、はい、ちゃんと説明しておきますと、はい、達夫さんと、あと、まあ、大月くんの先輩、教育やってる、プチカシマさんの3人で、横浜スタジアムで野球を見に行くことになったんですよ、おととしに、夏ですよ。で、その時に、
もともとベイスターズファンなんだよね、
春
日さん
は。で、中畑
が好き
で、まあ、3人で行くことになった
ん
です
よ。
でただね、あの、阪神戦だったんですけど、阪神側しかチケット取れなかったんですよ。もうベイスターズ側がもう人気で。で、しょうがないで行くけど、阪神側怖かったんで、俺としてはなんかその、ベイスターズファンのことをアピールしながらも、阪神ファンのなんか、傷をつけないような、グッズなんかないかなと思ったら、パチュレックだと。パチュレックはもともとタイフルスの選手だったんだけど、阪神タイフルスに移籍した人なんで、どっちでも行けるなって言うんで、まあその T シャツ着て、それでまあ行ったんですよ。そしたら鹿島さんがいて、で、佐藤さんがね、まあこの人よく遅れるんですね、現場に。で、あの、40分くらい遅れてくるっていうことになったんで、鹿島さんずっと酒飲みながらずっとまあ喋って、で、佐藤さんが、あの、ゲートのとこいるから、あの、これから行きます、みたいな。そしたら、館内の駅から、佐藤さんが走ってくるの見えるんです、向こうから。だんだん視界に入ってくると、俺と同じ感じで、向こうから走ってくるんですよ。で、鹿島さんと見ながら、あれ、これやべえなって思って、で、とにかく、カジュさん、俺、もうあれだ、逃げましょうって話だった。もう、ニッコニコしながら走ってくるから、あーみたいな。やべえやべえ、こっち見えてねえよ、みたいな。俺の T シャツ見えてねえよ、みたいな。
しかも、この T シャツってのは、まあ、なかなか持ってる人いないやつなの。
限定発売
だったから。だから俺、なんだったら、春日さんに自慢しに行ってやろうぐらいな、ノリで来てるのに、なんで同じの着てるの？しかも、あの何万人もあるスタジアムで、あのパジョレックの T シャツ着てるの、俺ら二人だけだった。その日一切見なかったんだから。
で、もう、しょうがなかったら記念撮影だって言って、あの、鹿島さんが撮ったんですよ、写真。それがその写真で、で、すぐに鹿島さんがツイッターに上げたんですよ、その問題の写真を。問題。で、まだいいのは、鹿島さんいるときはいいんですよ。で、帰り、帰り、湘南新宿ラインで帰ったんですよ。で、鹿島さん先に降りるんですよ、駅に。そっからですね、問題は。夏だから裏着も着てませんからね。で、そっからかなり近いところまで一緒なんですよ、家が。もうそっからペアルックのおっさんかみたいな、料理のあれですよ。
まあ俺は全然気にしなかったけど、
これ、とにかく俺、すげえ腕組んでる。こんな感じで。
その頃は BL の美の字も知らないから。
なんか俺、スケベンターで透けてんじゃないかテレビでこうやって、もうずーっとこんな感じでやってました。やべやべやべ、これそうだ、考えてこれやべえぞ、この辺。
そういう写真です。
そういう写真
です。あ、そういう
写真。一応事情説明するとそうなんです
よ。
別にあの、好きでツーショットのペアルックで撮ったわけではないと、いうことだけは言っておきますけど。
めっちゃ仲いい、
うん、
二人で、うん、こうなんかこう自分の好きなものを、うん、やっぱ楽しいと思ってるものを共有したいなっていう独りよがりな気持ちが走って本になったのかなって思って読み出したのだった
なるほど
写真を見た瞬間そう思ったんです
けど、
でも全然、すごい、ね、練られてるな内容と思って、
うん、あそうですかありがとうございます、はい、じゃあちょっと細かい感想を聞いていきましょうかはい、はいじゃあお願いします、うんまあ、春日さんからどうでしょう聞きたいところ
あー、はい、もうまずちょっとはい、
はい、
そうですねなんか年表はすごい面白かったです
年表はでもあれいろんなこれまでのね、うんうん、本の中にある年表、うんうん、まあそれこそ金田樹子さんとかがもうとか、はい、あと山本さんっていうまあ有名な方いらっしゃるんですけど、はいまあ、そういう方々がいろんな雑誌とかで都度発表してきたものをまとめたものなんでねはい
なんか私そのいわゆる商業一切手出さない
マジで商業読まないの
商業大人になってやっと直野ボーラ先生っていう方の、はい、漫画を買い出したぐらいで
今問題発言ありました大人になってやっと子供の時から買い出した
結構早い段階だから、ね、
いや、まあ、まあ、あの、不条理としての目覚めは中学だったのであれですけど、でもずっとそれから、その、いわゆる、やおいって言われ、本の中でやおいって言われてたものだけを見て、むしろ商業すごく苦手で。
それはなんでなんでしょうか。
押し付けられるから。
ああ。
もうこの人は受けで、この人は攻めですから。って言われるのがすごい窮屈でならない、
まあ。答えが出ちゃって
る、ね。自分でそこのところは、いや、いろいろと考えたいんだ。だ
からごちそうしたいっていうこと、
ね、うん、あとなんか自分が受けだって思う受けが一切なかったっていう。
今またちょっとね、翻訳が必要な話になってますけど。だから受け主観で全てのカップリングを考えてるってことなんですよね。
そう、私受け至上主義、うんうん、受けが幸せならあとは別に何でも、うん、
ああそういうのなんだ。
だから多分キャラ萌えが中心なんだよね、はい、でこの受け、この受けが幸せであってくれればいい。
そうですね、どんな形であれ結果受けが幸せならもう世界は幸せっていう人生を。
同じことしか言ってない。
なんかそんな感じかな。
思ってたと。
だからその年表を見た時にこんなにあったんだなっていう、
なん
か
いろんなね流れがね。
そうですそうです。ミキさんはどっちかというと商業だから。
私もそうで、なんかむしろ昔の方が商業。
はい。
なんです名前ちょっときちんと思い出せないんですけど、うん、あの小島なづき先生、うん、そういった方がいらっしゃって、うん、その人のイラストがとにかく好きで、うん、その人の描かれる本当に漫画や小説やらっていう、ずっと買い漁ってましたね。
へえ、
はい、なんか昔を思い出すよね、
うん、
昔を思い出す。
昔、あ、昔なんかこんな好きだったなとか、うん、昔こんなこと考えてたなとか。
ああ、なるほどね。
なんか
そっか、不女子はそういう楽しみ方できるんだ。
上級者から見てるのかも、ね、初級のやつだから。ああ、なるほど。
確かに少女漫画思い出したりとか。
ああ、だプロ野球選手が中学の野球見てるんだろうな。
そういう、うん、そんな俺も最初ゴロね、正面で受け取る、
うん、あの日はやってるわみたいなね。そういうのね。なるほどなるほど。
なんかすごいその、うん、
はい、岡本さん、じゃあ具体的に気になった、ね、付箋たくさん貼ってます
。そうですね、
付箋の貼り方がまた几帳面だな。
でもなんか全然関係ない。
全然いいです、はい、どういうところに何を思ったかを細かく聞かせて、う
ん、なんかすごい付箋にもメモがちゃんと入ってる。
いいですね、
いいですね。
でもなんか本当書いてあるのが、なんか好きになったと、な、BL を好きになったとし、はい、バレたら友達いなくなるって思ってたって書いて
ある。ああ、そうなんですね。
はい、やっぱりなんか一個どうしてもなんか周りに言えないっていうのがありましたね。
それいつ頃から言えるようになったっていうか。
わ、本当最近ですね。
すみません、失礼ですけど、はい、お二人おいくつですかね。
今29。
今年30。
はい、今年30。二人とも同級生なん
で。同級生です。
高校の同級生。
高校からですね。
なんかそう言えるようになったきっかけとかってあったりするんですか。
わ、でも本当芸人になったからっていうのがやっぱり一番ですね。
ある種自分をネタとして紹介する中でじゃあいけるか
な。そうです。でも最初芸人になった時も不女子であることはずっと隠してて、漫画は好きだって言えるんですけど、BL 好きっていうのはやっぱり一般的に言ったらこれ聞かれるんじゃないかっていうのが、
まあそうだよね。
やっぱり大きくて。
え、コンビでは知ってたわけだよね。
そう、高校生の時に2年、
2年生
2年生か同じクラスだったんですけど、うん、その時に不女子仲間の一人が、うん、あの子も不女子なんだよって言って、うん、あーって。
そうやって噂が広まってるんだ。
不女子ネットワークって多分そうやって想像しないと広まらない。
シンジケートみたいなこ
う隠れ気にしたんだよ。
誰かがこう紹介で、なんて言うんだろう、なんかこう、うん、一元さんお断りじゃないですけど。
まあね、うん、でもうかつになって、なんかよくわかんない人が入ってきちゃったりすると、傷つくのはこっちですよね。
うん、そうなんです
。向こうじゃないですもんね。
なんかみんななんか、まず漫画が好きってことをカミングアウトする
段階がね。
そう、あの、ジャニーズとかじゃなくて、私、ジャンプ好きなんだって言って、あ、ジャンプが好きなんだって思
う。ね、表のジャンプか裏ジャンプか。
何
が好きなのとか聞いたときに、そこでワンピースでって言うと、あ、ワンピース、うん、人気ある、人気ある、って思いながら、え、どのキャラが好きって言った時にそこのキャラで決めるみたいな、言っていいかいけないか、
は
い
は
い
はい、このキャラ好きだったら大丈夫だみたいな。
だいたい3時かゾロ好きだったら言って
ます。3ゾロね、3ゾロね。
私ゾロ好きって言ってから。
ゾロってそういう人だったんですね。
ゾロってそういう人だった
んですね。すごい大きいマーケットですよ。
あそこ
は。なんかそうやってこう聞いていい範囲をちょっとずつ
そうだね。だ今だったらまあ配給とかね、ちょっと前だとリボーンとか、ね、あーっていう一個ね、なんかリトマスステージそういうのありますよね。
そうやって広げるみたいな。
なるほどなるほど。あ、ちょっと懐かしくもあり、自分は言えなかった。僕はだからそういうのもなかったから。
男ですね、
だからなんか大っぴらに言ってるのすごいなって。
いや、私もそう思う。
いや、だから俺大っぴらに言うとどういう目に遭うかっていうのも知らないで自転車こぎ出してる
ニッコリとして
るの。要は自転車の存在知ってる状態で自転車って危ないんだよ、乗るの気をつけなよみたいな感じなんだけど、
怖い自転車だ。
いや、なんだろうこれっていうところから入ってて、あ、これなんか乗れるやつだと思って、わーいとか言って、で思ってどこに落ちるみたいな。
世間に笑いで言ってた
んですよ。そうそうそう、みんな自転車気持ちいいよみたいな、
あれ言ってるよ、
それで、ね、お前何乗ってんだよ、免許持ってなきゃダメだと思って、すげえしかない。だから仲間がいるっていうのは大切だなと、俺やっぱ言ったら聞かれるっていう考えも完全に抜けてた。
それちょっとおかしい。
いや俺ね、だからこの本にも書いたけど、もうチョコ室で懲りてたから、その惹かれることに関してはチョコっとシスターでチョコちゃん最高だわってずっと言ってて、で108話まで見たとか、毎週ブログにアップして、周りのみんなももう呆れてたから、クミさんとかミラさんももう呆れてて、
たくさんあったそこですよね。ある種そのこれ言われたら誰かに何か言われるんじゃないかっていうことに対する回路がないっていう、
なかったなかった、完全に麻痺してたから。
そこありますね、絶えずね、それはこれ言ったらまずいっていうのがなんか、
そうそうそう、いや、むしろそれ気づけた俺偉いぐらい思ってたから、みんな見たらちょっと見える超面白いよみたいな、そういうノリだった。俺分かる年齢になったよみたいな、国さん聞いた、比嘉さん聞いたみたいな感じだったから、そうだったね。だ完全にちょっとガラパゴス化しちゃったっていうかね、そういう感じだった。
多分あとあの好きになって、大体昔、今ピクシブとかあるんですけど、大体昔ってあの URL 請求制っていう、なんか
この話面白いですよ
URL 請求制、
そのサイト、まあ、漫画っていうか、その
八百屋
のサイトがあるわけなんですけど、そこに1個本
パスワード
を入らないと、
パスワード
サイトがある。
サイトが一つだけあるんです。1ページだけ。そこに、まあ、メールアドレスがある。
ファイアストレージみたいな感じで、ね、
まあ、サイトに行きたいですよっていうのを請求しなきゃいけないんです。はい、でも、その時に、例えば、やおい、あの、例の数字って、まあ、大体書かれるんですけど、とりあえずまず例の数字を書けっていうことと、
なるほど。
すごいよね。
ちゃんと信じけど。
ということと、あとその、好きなカップリングを一つ書けっていうことと、
アンケートが。
そうです。で、そのカップリングについて、どれだけ情熱があるか。
アンケートまで。
すごいですね、段階
が。ほぼそれすら、ちょっと優しいサイトだな、みたいな。
大
体あと、なんかその、この、業界気をつけることは何かみたいな。
そ そうだよね。
他言 しないとか、例えばそ
のインターネット
って本当に隠れキリストの世界だ。
インターネットの文化ができる前はそれ封書でやり取りしてたっていう。それ終わってからインターネットができると、そのやっぱ二次創作って表向きにはやっちゃいけないから、完全に訴えられたら負けなやつじゃないですか。だそれ一応ね、今暗黙っていうことになってますけど、当時はやっぱ絶対見つかっちゃいけないから、まずあの鍵付きの URL でそこ行って、でそれアンケート答えて、
そっか、考えてみたら
アカデミー会員
ビールってもう一個、そうですよね、二次創作でもありますもんね。
そうなんです。だからそれを、
そうか、新宿書店で売ってないですもんね、考えてみ
たら。そう
そう
そう
そうそうそう
そうそうそう、箇条書きで書いたら落とされたみたいな。
何それ、奨学金もらえないん
だ。だからもう初めまして何々と申します。
もうマナーがなってるやつかどうかっていうこと。
だからやっぱ年齢が低い子ってそういうマナーがなってないから、18禁以上の作品をやっぱ載せてるサイトが多いから、みんな鍵をかけてるっていうのもあって、18歳以上かどうかとにかく文章でしか判断ができないから、箇条書き、分かりやすく箇条書きさせていただきますが、失礼しますっていう文章だったりとか、あと本当になんか高校生以上にならないと習わない数学の数式が書いてあって、いや解けないバカだから一生解けない。18歳とかでも入れなくてそのまま最高に入れるとか全然あったんです
。でもやっぱ資質を問う部分っていうかね、やっぱ共有財産として。分かってる人だけで楽しもうっていう文化だったから、
なんかたくさん見てほしいっていうよりかは
好きな人と楽しみたいっていう気持ち
も。そうだよね。分かる人だけが分かればいいし、うんうんうん、だから逆に言うと今完全にオープンになっちゃってる分、うんうんうん、マナーなっとらんわみたいな風に思ってる人たち
も。ババアはね。
ババアはね。
主に私ですよね。
なるほどね。いや、いろんなことが繋がって
きた。そうでしょ、そうでしょ。いろんなこと分かってき
た。いや、だからなんで、その本出る直前に達夫さんのツイートが炎上したか
いやそうでしょ、
そういうことです
よね。そういうこと、
そういうこと、達夫さんが、まあ、ある種分かった上で多分本人は言ってるんだけど、そこを口に走、そのワードを口走ってしまったために、はいはいはい、そこの言葉に対してすごく
反応する、
みんな多分その言葉に対してすごく過敏に生きてきてるがために、わけの分からない人がそれを言ったというふうに思ってしまって、許さねえみたいな、何言ってんだ男のくせにっていうふうになってしまうというのは、分かります。それだけの、まず、徳川300年の間に、ずっとまあ、
時代劇研究
家弾圧を受けてきたキリシタンの人たちからすれば、今、キリスト教明治になって OK になりました。はい、アーメンって言って
みんなクリスマス楽しもうぜ俺が言ってると。
あれがキリストの絵を踏まされてきたんだよ、みたいな。そういう世界ですもんね。
そう、だから、これアレルギー反応もちろんあるし、いや、これ落語で言えばもう徒弟制度そのもので、逆に言うと師匠もいないような人が、なんか勝手に落語やって、なんかね、お客さんいっぱい入れて何やってんのみたいな、そういうところだと思うんですよ。で、俺はむしろこれは文化を守るために必要なクローズドの文化だと思ってたんで、なんか、だからこの本あんま売れちゃいけないなと思って。
じゃあなんでだ
いや、ね、
まあ、やっぱ男からの目線でも絶対あっていいだろう。
それがすごく新鮮だったっていうか、性に対してのそのことがいろいろ書いてあったじゃないですか、うん、なんかここまで直結してないから自分たちが、
あ、
まあ、もちろんエロあったらやったって思うんですけど、
そうか、エロはご褒美感というか、
本当に別に
俺もどっちかっていうとそうなんだよね、ご褒美っていうか回収できた CG ぐらいな
のまさに本当それで、なんかだから なんでしょう、こうで、わからないじゃないですか。うん、体は女だから、うん、実際どんな風になるのかなって。
あ、その性欲のあり方みたいな、ね。
そうそうそう。
あ、そっか。
もうあくまで私ファンタジーとして捉えてるので、うん、BL という存在自体が。だからなんかリアル、生々しいなと思いながら読みました。
うん、なるほどね。
うん、男の人が解くとこうなる。
そっかそっかそっか。なるほど。
あのね、まあなんで出したかっていうのはまさにそういうのあれなんですけど、佐藤さんがまあよく口走ってすぐ炎上するじゃないですか、ツイッターでも。で、多分特徴として短く喋ると、炎上する人だと思うんで、あのやっぱ学者肌のがあるん で、
はいはいはい、
で言葉鋭いですから、うん、短い言葉で必要以上の情報が伝わっちゃうことあると思うんですよね、うんうんうん、それで炎上するんだったらちゃんと答えば分かってもらえるんじゃないかなというそのなんか相互理解の場とってでそれとも、ね、僕もやっぱりどっかで佐藤さんの言葉聞いて分かんねえなとか、うん、何言ってんだこいつもあるんでちゃんと聞きたいっていうのがあったんで、うん、だからそれを通してみんなでさっきの佐藤さんの言ってるよく分からない言葉の数々を、うん、みんなでちゃんと理解し合おうじゃないかみたいなBL の人の理解もあるけど、どっかでサンキューを出そう理解しようっていう。
村の箱根っていう変化の自信みたいな。その話を聞きに行こう
みたいな。そう、そういう
もんだ。みんながさ、俺がね、だから守護霊の視点とかであとは三大表ってたわけさ。俺はむしろそれは伝えたい人にだけ伝わればいい言葉として使ってたんだけど、春日さんからすると、こいつ何言ってんだ。
守護霊ってどういうことだから俺の考えた守護霊っていう言葉と、伊藤さんの守護霊って言葉が違うんですよ、要
は。
そうすると、萌えは守護霊だって言われて、萌えの視点は守護霊だって言われて、何は、だ俺最低限、だって俺もいろんなキャラに萌えてるけど、
はいはいはい、
俺守護霊の視点ねえしなって思った瞬間に、もう断熱が起きるじゃないですか。それで多分、もろもろ達夫さん、多分炎上してるんだろうなと思ったんで、じゃあ、萌えは守護霊って多分、でも多分それをちゃんと説明してもらえば1時間くらいかかるんだろうなと思うんで、でもそれを説明を多分全部なし、なんかでいきなり萌えは守護霊だとか、それをしかも分かった状態で、これも守護霊だとか言い出してくる。どんどんどんどん分かんない方がいくのは多分、サンキュー達夫ワードだと思うんで、まずじゃあ根本の定義づけのところとか、根本の思考ってものをちゃんと分かったら、意外とそのいろんな人がちゃんと分かるし、それをもとにいろんなことの発見があるんじゃないのかなっていうのがあるので、ある種 BL 入門って言いながらサンキュー達夫入門でもこれはあるなっていうイメージでもあるんですよ、そこは。うん、
なるほど、
うん。そうなんですよ。それが気がついたら俺のカミングアウトしてるけど、本末転倒なんだけど、本末転倒なんだけど、
ちょっとしたカミングアウトも
終わ
ったん
で、これ最後だって、カズカさんがなんか空飛んでるとこ見てるから、あれ
上空にいた、
いつの間にか。
あれあれみたいなね。
タコ上がっちゃったな、みたいな。でも生々しかったという。そっか。 なんか岡本さんどうだった、そういう生々しさみたいな。
生々しさ、まあでも衝撃的では、本当になんか親目線だったんで、本当に、うんうん、だから、あ、そうちの子こんな刺されたのねって
言ったの。俺親にこの本出したこと言ってませんから、はい、
まあ俺も
知らないけど、まあ、
言えない、言えない、俺は言えない、ね、本当年になっても言えないね。
そうだよ、
ね、俺に子供がいたとしても親に言えないね。うん、こればっかりは。
だ割と去年結構ね、 BL 関連書籍っていうのがいっぱい出たんですよ。あの水口先生の本とかもそうだし、このおか気持ちもそうなんだけど、男の体気持ちはやっぱり絶対これ春日さんに読んでもらわないといけないなと思って、なんで基本的には2回あのトークイベントやったものを持ち起こししたものプラス、男の体の気持ちを受けての春日さんの感想という形で構成して、
そのせいで第3回が変なテンションになって
る。第3回が一番
ちょっと、そう、第3回だけクローズの場で喋ってるんですよ、
2人で、ね、
はい、そう、
なるほど、
あの残り最初の2回はあのオープンのトークイベントでやってるんで、俺のおとなしいっておとなしいんですよ。いかに人前で俺だけキャラを作ってるかっていうのはよく分かってしまうところがあるんですけどね。
私ともこれ、うん、夜寝る前に読んだんです。
あ、すごいね、なんか嬉しいな。
もうよし寝ようって思う30分前ぐらい
で、枕の男子だ。
あれを今第3部が男がビールに浴場するって書いて、一回閉じて電気つけ
た。あれ待て
今までのなんか違う感じがすると思って、なんか恥ずかしいなと思って、もういつもなんかあのベッドに置いてあるちっちゃい豆電球飲んでたんですけど、そういう時は全部電気つけて、ちゃんと文字を読もうと思って。
なんだなんだと、
ちゃんと文字を読んでちょっと理解していこうと思いながら、だから男の人、うん、だから不思議なんですよね。不思議って言ったらまたこれもまた変な言い方ですけど、うん、目線が違うのに同じものが好きって言ってる感じがすごい不思議だ
な。そうだよね、
まあ、そんなに幅が広いっていう幅が広いジャンルなのかもしれないですね、
う
ん、楽しみ方として、
うんうん、いやだから春日さんの、だから俺もまずその性という意味ではそんな直結で読み方をしてなかったので、衝撃でしたね。
あのね、だから例えばある種何でもこう恋愛に置き換えるっていう見方ってあるじゃないですか、その不良心のみたいな形で。それで言ったら俺はある種何でもひょっとしたらエロに置き換えてるのかもしれないんですよね。ひょっとしたらこれはエロく食べれるかなみたいな、それもどっかにあるのかもしれないんですよ。そしたら意外と
今自分はスケベですって
。まあ要はそうですね、基本的にドスケベだとかあるんで、でエロで食べてみた時に、あ、美味しいかもみたいなのは、だからそのエロで食べてみように関しては結構なんだろう、変色という、変色じゃなくて雑食ですね。何でもまず口に入れてみようっていうのはあるので、うん、で、パッと出すっていうのがあるから。うん、あ、これダメだみたいな。
うん、俺、最初それもさ、よくわかんなかったから、うん、初めてこう、あの、ホヤ食べた人とか、うん、初めてこう、アワビ食べた人みたいな感じになってて、わ、うん、かんないわけ、その、どれがどういう BL 漫画なのか。うん、だからもう片っ端から読むしかないから、いきなりもう、絡みの激しいやつ読んじゃったりとか、なんじゃこりゃみたいな。その後すごいピュアなの読んで、あ、こういうのも BL に入ってるんだみたいな、なんか自力学習ですよね。うん、本当片っ端から読んだ時期が2008年9年ぐらいでしたね。
だからその女性の人たちがこうすごくいろんなことを、まあ、ある種、うん、なんだろうな、ゲスなのかどうか、ニヤニヤした店ってあるじゃないですか。ニヤニヤ見るみたいなのっていうのが、俺見てて。すごく羨ましくて、いろんなものに絶えず。
あ、これ女子と言われてる人だよね。
だから、まあ、もう本当、なんかニヤニヤ見るっていう、なんかあるじゃないですか。あれで、なんかね、その目は欲しいなってずっと思ってたんですよ、なんか。いいなっていう。なんか、それを、なんか物事ニヤニヤ見られる目って、あったらいいなと思ったんで、それはなんかね、だからなんでこんなに俺いろんなことをごたごた考えて言ってるし、達夫さんが言うと聞いてるかって言ったら、そのメカニズム、やっぱね、そこは人間的に器用な人間じゃないんで、ちゃんとメカニズムを知らないと、それができないっていう、やっぱり、どっかにあるんで、まずメカニズムを知った上で、じゃあやってみたらどうかな、みたいなところまで持ってきたいなっていうのが、基本的にはあったので、で、今結果的にすごくニヤニヤできてる人間になってる自分が、まあ、いるということに関しては、この本は出せてよかったのかなって思ってるとこですね。
うん、それをき、あ、そうだよね。なんか、それを、中学からやってきてた、言えば、それをちっちゃい時からやってきてたから、普通だと思ってて、この間、あれどこ、チトカラ 千歳烏山でご飯食べて帰るときに目の前にサラリーマン3人組が歩いてたんですよ。でそしたら一人がパスモでパッて入って、その後もう一人がパッて入って、でもう一人がパスモが出てこなくて、ごたついてたんですよ。すぐ入れなくて。私ぼーっと見てたんですけど、そしたら一人目入った人はそのままぼーっと、そのホームまで行っちゃったんですけど、もう一人のところの人があれ来てないなって思ってパッて振り返って、で振り返った時に、あ、出なくってごめんみたいな感じで、お前何やってんだよみたいなの見た時に、待ってる、かわいいと思って、なんだよなんか今って思った時に、これを読んだのを思い出してハッてした時に、あれ、これ普通の人ってこれをかわいいと思
う。そうなんだよ、そうなんだよ、そうなの。俺もそれ思った。
みんな人生楽しいのかなって。
いや、マジでそう思うよね。
だから俺もそれ目線持ってからは、今までの人生楽しくなかった
な。俺メガネかけちゃった。
俺だから男子校もっと楽しめたはずだった。今もう、俺もそう。俺高校では地獄だったんだけど、今だったら楽しかったのかもね、あれね。
だからもうこの際はレーシック手術受けちゃってるから。
いや、元から持ってるんですよ。
元からね。そうそうそう。いいもん見た感は。ただ、なんかこう、ね、その、エロく見れないっていうか、その、こう、春日さん的にその、ゾクゾクするっていう経験が、まあ、絡みある漫画とか読んでもなかったんですけど、僕、それがね、腰野先生っていうね、BL 漫画を描く、まあ、腰野さんっていう人がいて、その人の漫画を読んだ時に、やばい、ちょっとこれ、何この気持ちみたいな、なんか変な気持ちになりました。それはだからちょっと、課題図書で。
課題図書。
コンビニの先輩と後輩ものなんで。いろいろありますから。はい、
課題図書
たくさん。あとは、岡本さん、付箋のところを紹介してください。ちなみにね、野崎さんの方が神経質な不女子なんですけど、野崎さんすごいのは、一回全部付箋を貼って、今日全部剥がしてくださ
いすごい、かっこいい。
なんか、あんま汚い状態でも、恥ずかしいなと思って。
本当
書いてあるのがなんかジャンルの切れ目が円の切れ目っていう。
何その名言？ジャンルの切れ目
が。それ
あるある。なんか本当なんか宗教戦争って書いてある、なんかその
あるよね。
ここにあるところにもあったんだけど。攻
め受けとかね。
なんか同じジャンルが好きで同じこのカップ好きってなってた。なってても、でもどうしてもやっぱ作品って終わっちゃうじゃないですか。でそこで終わってしまったらもうずっとこれを好きではいられないわけですよ。また新しくいろいろアニメも漫画も始まる。じゃあ私これ好きってなった時にまたそのいた人が同じジャンルに来るとは限らなくて、全然違うジャンルのところに行ってしまったらもう萌えは語り合えなくて、そこで
一期一会作品ごとに一期一会なん
ですね。結構それ多いよね。
なるほどね。
でもなんか
完全におじいちゃんだ
ったみたいな。いや、いい話。
パソコンの説明を受けたおじいちゃんだ
ったみたいな。いい話聞いてんなと思って。ああ、なるほどね。
そう、だからなんか高校の時ぐらいに、岡本さんはね、ちょっと得意な存在だったんであれでしたけど、岡本さん、これ流すのはまあよろしくないの。芸人同人にハマっちゃって。
ああ、はいはいはいはい。生物ね。
生物で。私、生物もやってたけど、でも、どっちかっていうと漫画だったので。
二次元。
そうです、そうです、そうです。だからなんか、ワンピースですが好きで入って、その後私はテニスに行って、でも他の友達はテニスに行かないで、例えば
テニスの王子様のことです。
テニスの王子
様。テニスを使って、文脈かもしれない。全
然注意ってますけど、そういうのは分かります。
だけど、その、ずっとワンピが好きだった子が、ミスフルかな、ミスターフルスイングに行っちゃって、で、私ミスフルも見てたけど、
そこまでじゃない。
そこまでじゃないし、しかも好きなカップリング違うから、全然話合わなくなっちゃって、なんか悲しいと思いながら。よくあるよね。
どっかジャンルの切れ目が縁の切れ目。
特に若い子は。自分が好きって思ってたものが全て。
そうね。
だよね。多様性を認められないしね。
でも全然それは悪いことじゃなくて、好きなものを好きっていう、パワーがすごいよね。もう今、言えない、今疲れちゃうんで、ね、言い続けるパワーがもうないので。
本当に軽々しく、これ、本当に丸三角が好きみたいなカップリングは、っていう風に言えなくなったっていうのは本当に。
それはなんで？
まあ本当に、まあでもこれもちょっと前なんですけど、本当にオタクのコミュニティサイトとかに入ってると、私はこの受けしか認めませんみたいな
人が結構多くて、でも逆カツが好きだったりすると、それを言ってしまうとこの人とは仲良くできない、じゃあ、うん、私は何でも好きだよって言おうっていう、なんかそれが一番安全というか、
なるほどなるほど、
自分を守るためのね、
うん、あそこもやっぱ人間関係なんだね、
そこが多分女子女子してるところだと思
う、そうなんだね、
絶対殺すマンっていうのが
絶対殺すマン、絶対殺すマン、それ
絶対殺すマンが今横行してるんだよネットで、
あーなるほどね、
もうこれは好きって言ってるやつ絶対殺すみたいな。いやもう殺さない。
俺よくその対象に入ってるよ。入って
る。だから自分が好きなもの以外は認めないんじゃなくて、これが好きならもうピンポイントでそうなってる。今度愛だけで憎悪もいっちゃう
んですね。なんか日本人で八百万の神が好きだったんだからよくないですよね。
ただ俺一方でやっぱそのケツの穴の小ささがなんかこう愛おしいなって思うときもあるわけよ。オタクがみんなケツの穴小さい。まあ、うん、深澤さんケツの穴大きくしましたけど。
いや、でもね、いや、話ずらっと。いや、この最初にこの本の目次をね、あの写真によってツイッターに投げたときに、あの、三船中台達也で、まあ、出した時に、ツイッターで、あの、やっぱ、あの、リアクションで来たのは、あの、全面戦争だっていう。あの、中台三船だろうと。全面戦争だっていうのが、宣戦布告を受けたのは、答えになったので、あの、そうなるだろうなと、こういう、うかつに俺は口ましてしまったんだなと思いましたね、それはね。
確かにね、2000年代入ってからは作品も多くなったし、回転率がすごく良くなっちゃったんで、なんか昔ってもうちょっと作品が終わってからの熱も冷めるまで割と時間があったと思うんだけど、今やっぱりもうこのジャンル終わったらすぐ次とかね、やっぱもうほんとクロバス終わったらすぐ弱ペダ行くみたいな人たちいるよね。それは別に悪くないんですよ。その寂しくなったこう心の穴を別のもので埋めるっていう作業で、僕もだから本当にちょこっとシスター終わった後の心の中っていうのは埋めがたく、自分でも埋めようとしてたけど、でも他の萌えアニメでしか保管できないという、
タイトルパンチ力ありすぎて、
ちょこっとシスターの妹をプレゼントしてくれるアニメ
デートじゃなくて、もうタイトルだけでまずなんか起きちゃうもんね、
大変だったんですよ。もう本当ね、チョコちゃんがいないとね、俺生きていけないみたいな感じになってたんで、あ、今週ちょこっとシスターないのかって、あの毎週水曜日ね、まあなんだけど、やっぱりね、他のもので埋め合わせしていかなきゃいけない、その時に同じものを好きだった人がやっぱりちょっと別れてしまうっていうのはどうしても出てきちゃうよね。
でもなんか最近すごく思ったのが、不女子ギリがたいのか何なのか分かんないんですけど、まあ、終わったジャンルがあって、でまあ別のみんなバラバラにちりぢりに自分の好きなものを楽しんでて、最近なんかこう再熱ブームじゃないですけど、古いものがもう一度作品として盛り上がる、ちゃんと戻ってくるんですよ。
同窓会、
ちゃんと戻ってくるの。
同窓会です か、
元気だった。
同窓会って
なんかみんな大人になって経済力っていう武器を持ってるから、
いい話だなこれ。
すごい盛り上がり
方じゃん。子供もある程度みたいなところ手がかかんなくなると、またできるようになる、あ久しぶりみたいなのがあると、
そう、そこなんか根本はやっぱみんな変わらない何かが
いるよね
って思った時に、あー不女子最高って思って
、あーなるほど。はいやー、だから本当に僕のね、例でも出てきてました、マリア様が見てるは、割と男ファンも結構多いじゃないですか。で、毎年オンリーイベントをやってて、
すごい。
でももう本当去年とかが最後だったんですよ。でもそれまでやってるんですから。
でも確かに去年ぐらいは熱として限界かな。確かにね。それあるかも。
だけど未だにマリミテ愛溢れる人と会えば、一晩ずっと飲める。ずっと飲めるじゃん。
で戻ってきますもんね。
好きなバラ様いても他のバラも好きでしょ、だって。
そうね。あーどう、あー分かんねえな。そっか、俺も意外と厳しい人だ
もんね。あ、そう。そうそうそう。
俺、マリミテ結構、そういう人、あの、血の小さい人かもしれない。
俺、ね、マリミテ基本芝刈りだったんで。
いや、なんでかっていうと、うん、そのだからなんでこういう、例えば、ヘルスさんの話とか、後で聞いたり、BL の話、説明聞いて、理解できたかって言ったら、俺、マリミテ経験したかもしれないから、かもしれないんだよね。
あ、そっか。
だからマリミテ
って
俺、
え、なんだったんですか、マリミテは。
マリミテは俺、完全にあの、白バラですから、
ね。あ、そっか、聖様。
聖様。
なるほど、なるほど、うん。ごめんなさい、
マリミテ。そこで、そこでの攻め受け問題とかもあるって、苦に考えて。
え、相手誰だったんですか、静か。
え、 あれですよ。あ、もう名前じ
ゃない。あ、しまこ。
しまこ、しま
こ。うん。のとまみこね。
しまこ攻めの、だから、
はい、ああ、まあまあまあ。
そっか、せいさんが総受けではあるけど。
せいさんが総受けだ
った。総受け、
総受け。珍しい
っ
すね。
そうなの、
ね、孤独じゃないですか。
うん、孤独かもしれない。あ、でも。
せいさんが攻められるのって俺、エリコ様だけだと思ってたんで、キバラの。
でも、せいさんが受けですよ。
なんで
そういう。
割となんかその茨ジャンルというか、が好きなのは多分相方と一緒で、
そのね、仲間があんまいないっていうのは茨ジャンルと呼ばれるんですよ、ね、
でそこでこだわりがどんどん出てくるから、意外とマリミちゃんの話は、タトさんもちょいちょいするけど、深く話すってないんですよ。なんでかっていうと、あ、だからそこはだから、その、上司たちがそこから言わないとか、まだ警戒し合う感じも、俺らは分かる。
あるよね。あ、この先聞くと切り合いになるっていう、間合いがあるよ。
俺もそういう人間だからっていうのがすごく読んでて分かって、あ、すごく似たメンタリティー持ってるなって思いながら、そこは、うん、あの、分かったから、結構ね、共感できることは多いんですよね。あ、今聞きながらも、あれっていうのはなんかさ、珍しい人たちを見てるっていうよりは、自分の感覚を言葉にしてもらってるなっていう感覚があるから、ああ、なるほど、なるほど、なるほどっていうような感じで聞いてるところがすごくあるんですよね。
あ、俺だからそう考えると世界全部が好きになっちゃうんですよ。うん、マリミテだとそのカップルでもな、純情ロマンチカもそうなんですけど。
例えばアイドルファンでもそうですけど、DD が認めないってやつも出てくるわけですよね。うん、それ誰でも大好きはダメだと。
そうそう。
そいつに愛がないってことになってくるから、DD の人間を認めるかどうか問題ってもそもそも出てくるとか。
みんな保守してっちゃうんだよね。
うん、それはすごくわかりますね。うん、だから僕は仕事時代記やってるときは DD であれし、あるべきだし、そういうふうに語りたいとは思ってるけども、やっぱりそういうこと解いていきながら、じゃあ趣味人としては俺はどうかって言ったら、やっぱその正反対に生きてることはあるわけですよね。だからそのすごくそこはいつも葛藤はあります。
なるほどね。
そこは思いますね。
さあ、まだまだいろいろお話を伺いたいんですが、まあ、とりあえず前半戦ということでね、はい、あの実はこの俺たちのビエロン一番後ろにケーススタディシートというのがあります、ね、
これ本当見つけた時、はい、笑いましたよ、中田さん。
問題ですよね。
わーと思って。
まあ、このページですよね、一番最後の。
なんか拡大コピー取った人もいたらしいですもんね、これ。
そうな
ん
ですよ。すごい。
ちゃんと送ってくれて。
素晴らしい。
はい。
素晴らしいですよ。
これをね、実際にあの、黒柳の二人にやってもらったんで、まあ、ちょっと答えを教えてもらいたいなと。
答えでは
ない。答えではない。
はい。自分なりのね。
はい。いいよ、岡本さん。
じゃあ、岡本さん発表お願いします。あ、ノートに書いてますね。これはだから、例題では、
はい、
天ぷらそばと鍋焼きうどんを、
うん、
まあ、例にしてみたいですね。うん、はい、じゃあ教えてください。
はい、私、そんなに擬人化っていうのがまずそんな得意じゃなかったんですけど。
あ、やっぱ得意と不得意あるんだ。
はい、
不得意なのどこなの？
私、本当にジャンプ全般ですね。
食べないねえな。
ジャンプ全般。
もうメジャーなものっていう。はい、
ジャンプだったら大体何でも燃えられるんで。天ぷらそば、なんか私勝手にそばって人気ないっていうイメージが、うどんに比べて人気がない。でも、うん、若者から好かれてないけど年寄りには好かれてるから、きっとおばあちゃん子だって思って。
おばあちゃん子、
おばあちゃん子で、そのうどんにコンプレックスを持ってて、なんかどうせ自分は叶わないって負け癖を持っているっていう。で、科目で細い黒髪ショート、
うん、あー、そうだね。
そこまで
お蕎麦、そうだよね、細いもんね。
でも学校じゃ物静かだが、近所のおじいちゃんおばあちゃんたちに可愛がられてる。
あー、はいはいはいはい、
そういう
やつ。
でもなんかこれを相方にこう思うんだって言ってたら、うん、それはカモセイロだよって言って。
なんでですか？
いや、だってカモセイロじゃんと思って。
いや、一生懸命考えたのに。いや、
なんか天ぷらそばって、天ぷら入ってるから豪華なイメージ。
そうですよ。天ぷらってそういうことですよ。
そう、あったんで、はい、その寡黙で静かで、でもこう、あの、落ち着いたおじいちゃんおばあちゃんだった話が、あ、もうカモセイロだねって思ったら、
なるほど、
なるほどね。
まあ、天ぷらそばとはいえ、でも僕そばだからなみたいなこと
です
からね。
で、うどん、
うどん、私鍋焼きうどんはなんか修造みたいな熱血系をなんか思
っていて、
でなんか人気者で柔道部、
柔道
部、学生設定なの、
学生設定で、高校生かな。
でなんか うどんってなんか勝手になんか結構水分をなんか吸収しやすい麺だった、うんうん、だから少し肉付きがいいノットポちゃんって感じ。
他のポちゃん燃えないもん、ね。
で人当たりもいい、柔軟性あるけど騙されやすい、お人よし、ポーズ。
見た目をね、見た目から固めていくと想像しやすいよね。
そしてそして。
一応二人が同級生で、うどんのおばあちゃんと天そばのおばあちゃんが仲良くて、うん、ある日家まで送っていったら、あんな風に笑うんだ、俺にも笑ってほしいって。
それはそばだ、そばだ。
鍋焼きうどんが。
鍋焼きうどんが。そばの意外な一面を知るわけだ。あんな素敵な笑顔できるやつなんだと。そばやるな
と。そうなんです。興味持ち始めた。
あ、もう読んだことある、このビール。このビール読んだことある。
っていう2人がいる、ね、
2人がいるっていう、う
ん、ああ面白い、あ
なるほどね、
なるほどなるほど、
うん、
うん、
こんな感じで面白い、うん、
はい、えその後の展開は
一応なんか勝手になんか
先が気になる
んですよ、
勝手に私この鍋焼きうどんにそうめんっていう妹がいて
気になる相手の先の、はい、
でなんか妹なんですけど、そんで病弱で守ってあげたいタイプっていう、うんうん、で天そばに片思いをしてしまって、うん、で三角関係になってしまうんですね、うん、でもやっぱ鍋焼きうどんはその病弱な妹が可愛いから一回身を引くんですよ、うん、
そう気持ちを知って、
そうなんです、妹が幸せになってしまうんだよね、だから身を引くんですけど、まあ、なんやかんやって妹にやっぱり俺あの天そばのことが好きだってそうめんに言うんですね、でもそうめんはお兄ちゃんだったらもっと早く行ってくれればよかったのに、そうめんはすごくいい子だって、
そうめん
幸せに
して、
そこ
突
っ込めない
じゃあこれから私たちが行くのねっていう、なんか仲良く
なるほどなるほど、いやすごい、岡本先生の次回作に来た、すごい
そうめんいいね、
そうめんかわいいんですよ、ね、
お兄ちゃんたち全く引くところがない
から、ね、そうめんはとにかくいい子であれって
思
う、
なるほどね、
大好き、そう
めん、あちゃんと狂言回しを入れてくるとあたりがちょっと上級者としてね、
そうめん天使だね、
はい、じゃあ野崎さん、
私なんか最初全然浮かばなくて、うん、でも岡本がその話、岡本さんの話を聞いて、あ違うって思ったそれをなんかこう組み合わせていった結果、鍋焼きうどんは、まあ、お金持ち、土地を持ってるんですよ。でもそれは自分の土地じゃなくて、おじいちゃんが。
全部頭に入ってらっしゃる
んですね。はい、おじいちゃんが持ってて、はい、そこに、古いアパートを建てて、はい、そこの大家さんを引き継いで、鍋焼きうどんやってるんです。
じゃあ結構大人なんですね。
もういい大人です。はい、で、そこに、うん、田舎から東京とか、まあ、都会に来た天ぷらそば。
お
っていうのを想像して、はい、だから鍵まず閉めないです。田舎もんだから。鍵閉めた方がいいよってうどんが言ってあげて、で、ゴミの出すのも、なんかこう、ルールが、いろいろあるじゃないですか、分別しなきゃいけないとか、もうそれわかんないから、鍋焼きうどんが一生懸命こう、お世話
を。
まあ、ちなみに鍋焼きうどん受けなんですけど、
そうなんですね。
母性ある方が受けなんで。はいはい、で私その時に同じアパートにカモセイロ住んでるんです、うん、でもカモセイロ大人ですよ、こっちも。だけど同じそばで、なんだろう、こうでもカモセイロは寡黙で静かで、あんまり正直その鍋焼きうどんと挨拶ぐらいしかしたことがなくて、うん、でももう3年ぐらい住んでるんです、うん、そのアパートに。なのにある日こう出かけようと思って家パッて出たら、鍋焼きうどんがなんかこうご飯みたいなものを持ってパパパってどっか行こうとするんです。で、それが、どこ行くんですかみたいな。あ、いや、天ぷらそばさんとちょっとお鍋しようと思ってって言うんですよ。自分が3年一緒に住んで一緒に送ってないのに、あいつ3ヶ月でこんなに仲良くなってっていう3人のドタバタがみたいな。って思います。
すげえな。そのアパート住んでたんですか？似てきたように出てきましたけど。
管理人さんかだよね。
管理人さんかだと思いましたよ。
なんかそんな感じかなと
思って。わー、すごいな。その、どうなるんですかね。やっぱちょっと、カモセイロが
割とこう。私、カモセイロに頑張ってほしいなと思いました。
あー、なるほど。
なんか静かな攻めが頑張るのすごい好きなん
で、うん、静かな攻めが頑張る。どういうことでしょうか。
いや、わかんないんですけど、なんか、多分、天ぷらそばって、 こうきちんと段階を踏んでうどんと仲良くなると思うんです。一緒に出かけて、で結果あこんだけ一緒にいたから好きになっちゃったっていう本当にこう、いい
天真爛漫なほんわりとした、
でも多分デパドゥバいきなり、あデパドゥバカモデラいきなりうどんを多分押し倒すと思うんです。どうしたらいいのか分かんなくなっちゃって2人きりになったら、でも押し倒すはいいけど結果しないんですけど、
あ気持ちまで欲しくなっちゃうからね、
落ち着く大丈夫だよって泣き泣きうどんが落ち着かせてあげて、お茶入れよっかって言ってよ。
あだから生焼きうどん責めたりとかしないから、こんなひどいことしてとか
しないん
ですよ。いいやったな、いいやったな、
鍋焼きやった
鍋焼きやつですが、多分そうだよね、そのなんか、
うど
ん
でいいや
つ、うどんでいいやつ。
春日さんどうですか、このアスリートの筋肉。
なんかね、でもね、俺もう一個、俺も考えたんですよ。
おあ、素晴らしい。
で、でもうどんとそばで考えないですか、
はい、
うちの近所の鍋焼きうどんってエビ天入ってるんですよ。
入ってる、入ってるとこあるね。
っていう時に、だから俺のイメージとしては、つまりどっちのエビ天がいるっていうことで、エビ天の争いがね、うどんとそばでやってる。鍋焼きうどんと天ぷら、そうです、実はエビ天の争いってエビ天が魔性なんですよ。魔性のエビ天を巡るそばとうどんの争いってのがあって、
エビ天も人格がある
あります。こいつが厄介なんです。つまりどっちもエビ天がなければ成り立たない二人なんですよね。つまりエビ天がなければ天ぷらそばじゃないし、エビ天がなければ鍋焼きうどんじゃないので、私たちはどっちにも必要なんです、エビ天が。ところがこのエビ天は気まぐれなんですよ。でしかもこのね、やっぱりそばの方は、実際のそばもそうですけど、287とか197があるじゃないですか。すごい繊細なんですよ。すごく努力して努力して頑張ってる男のそばは。で、うどんは、鍋焼きうどんですから、熱いだけのやつなんですよ。うどんだから、それで大雑把な、大雑把で熱い男と、繊細で、すごく努力してる男の間を、行ったり来たりする、魔性のね、このエビ天。
エビ天。
これを奪う争いというのを、まあ、設定で俺考えましたよ。
なるほど。
熱い。
じゃあまあ、僕の妄想に関しては、じゃあ明日発表します。いや、僕もでも、まあ、近い感じのはあったんですよね。まあでも一回休憩入れましょうか。
入れます
ね。一回休憩入れて、まあ本買うなりなんか飲み物注文するなりしていただいて、その後ちょっと2人の不女子遍歴、
楽しいですかね。
相当楽しい、俺は
面白いでしょ。すごい。
いやもうこのままなんかもうなんか飲みの席にしたら、もうみんなでなんかワイワイやりたいなっていうぐらいです
よ。というわけで休憩でございます。
ありがとうございます。
さあ聞いていただきました、いかがでしたでしょうかね。またまたこれ続きもありますので、ぜひ配信をお楽しみに。そして皆さんからのメールもお待ちしております。感想のメールは熱文字 @gmail.com、今月見たアニメのこの1話というのも募集しております。そしてブヒブ、理想のあの子とのあのデートね、経験したデート妄想でね、デートしてください。回収した CG をメールしてください。すべてのメールの宛先はねずもじ @gmail.com です。なお今月はですね、毎月第3木曜日に行っていた月間熱量と文字数なんですが、会場となっている秋葉原のチャッツキステの、まあ、あの改装の都合で、行われませんので、まあ代わりといっちゃなんですが、こんな配信をしてみましたということでね、ぜひぜひ皆さんもね、あの4月第3木曜日月間熱量と文字数ありますので、いらっしゃってください。というわけで本日は以上でございます。
しい。